はようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も、
はい、
木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんだろうあの、
はい、
これずっと私もそうですし、多分リスナーの方もそうだと思うんですけど、こう木戸さんがおっしゃるこの引き寄せ営業法と、まあいわゆるダイレクトレスポンスマーケティング、あるいはこうマーケティングで言ってることってすごくなんか似てるようで、でなおかつ木戸さん自身もこうチラシとかでね、売り込まないでこう売れるようになっても、だけどなんか違うとかって、でそこの違いっていうのがなんか見えなくて、だけどそのダイレクトレスポンスマーケティングとか言ってる方の読むと、なんか感覚的に木戸さんの言ってることと180度こうなんかあるとこから違うような感覚なんですけどね、でそのがなんかこうすごく気になるんですよね。でそこをなんか明確にまだ木戸さんおっしゃってないような気がして、今日はそこはあのこうすっきり、
すっきり
するようにちょっとお話を聞きたいなと思うんですよね。
そうですね、あのこのダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは、あのバスガス爆発と同じぐらいこの言いづらいですね、これね。ちょっと
そういう意味ですね。
ちょっと口が回らなくて、ダイレクトのレレってなるとこがたくさん出てくると思いますので、そこの点はちょっとね、ご了承ください。
ちなみにそのダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは、こうどういうふうにこう簡単に言うと、定義すればいいですかね。
あ、私もよくわかんないですね。私もよくわかんないですけどね。まあ、あの一般的に言われてるのはね、あのまずは興味のあるお客さんに手を挙げてもらって、そこからまあこうね、買いあのなんだ制約に結びつけていくというようななんかね、あのやり方ですよね。
誰にを明確にするとか、
そうですね、はい、
でそういう人にこう悩みを、を想定して、イメージして、その人に向けて書くっていうようなこう、感じですよね。
そうですね、
発信するっていうの
は、
なんか木戸さんのやってることとすごく似てるようで、
そうですね、まあ燃える塾でね、いう、まあ、以前にお話しした、まあ、引き寄せ営業、ね、集客しないで9倍になるためには何をしたらいいのかっていうので2つのことを、まあ、あなたを知ってもらう、
あなたを知ってもらう、
相手を知ろうとする
する
で、この2つ、この2つさえもできたら、もう集客しないで売上9倍になりますよというような話をね、したことがありますよね。でこの、ダイレクトレスポンスマーケティングというのは、相手を知ろうとする、ここががっちり、できてるとうまくいくわけですよね。
ですよね、そこは
同じですよね。まあ、私も散々こうね、この営業マン時代にそこの部分を鍛えられて、やっぱり誰にっていうのがこう見えて、で誰にっていうのはまあ相手を知ろうとする、誰にっていうのはまあ対象者が誰にっていうのもあるんですけども、そのどんなことを、どんな困りごとを持ってるのかとかね、どんな心配なことがあるのか、どんな疑問を持ってるのかとかね、そういうのをこういかにやっぱり相手をそういったところを知ろうとしているかと、知っているかと、言ったところがうまくいくと、この営業トークもうまくいくんですね。で営業トークでそこを私の場合は身につけたおかげで、まあ、その後リフォーム会社で、まあ、テレアポもその考えを入れたことによって、テレアポ舞台もうまくいって、その後のチラシもね、うまくいって、いったわけですね。ところがまあね、これでうまくいけば万々歳なわけなんですけども、なんかね、常になんかこの追いかけていってるっていう、そういう、やっぱ追いかけていくのもエネルギーいることですからね。なんか追いかけていくことに関して5年後も10年後もね、15年後も20年後もずっとこんなことをやってんのかなと言ったところから、なんかハテナ印がね、だんだんと大きくなってきたんですね。でうまく集客もできてんだけど、
できてますよね。
なんでなのかなと、 でそれがなんでなのかは分からなかったんですね。
はははは、
でそれが分かったのがですね、あなたレターを始めた時だったんですね。
あなたレターを、何が分かったんですか。
分かったのはですね、なんかお客さんとのね、なんだろう、こうやっぱり人と人関係になったという実感をしたって言いますかね。
人と人関係、
なんか別にその人と人関係というのを望んでたわけじゃないんですよね。ところがあなたレターを見た人、読んだ人からの問い合わせっていうのがね、なんか今までの、ね、チラシで来たお客さんと全然違うんですよ。
どういう違いがあったんですか。
まあ、ある程度私のことも出してますからね、すごい距離がえらい近いんですよ。
はははは
で木戸さんだからとかね、
い
やもう木戸さんにもうね、もう任せてるから、もうお願いするわと、いや奥さん奥さん、いや見積もり書まだ出してないんで一応値段見てくださいよと、まあ値段見るけどもう任すよと、もう木戸さんも信用してるしとか、なんかね、あとまあ一回トラブルもあったことがあるんですよね。でトラブルがあった時もなんだろう、そのお客さんが怒ってるのがね、すごい信用してくれてるから怒ってるような、なんかね、本当木戸さんの私はね、信頼してやっぱこういう考えをお持ちの方でね、本当木戸さんを私は信用してね、やったわけなのでね、とか、なんかそういう同じクレームが起きてもなんかね、なんか違うんですよ。
前の時はどんな感じだったんですか。
前は、まあある程度はね、木戸さんだからっていうのは言ってくれたんですけども、それもあるんですけども、まあ今ね、物事人というキーワードありますかね、ありますけどね、より物事、物事よりで選んでくれたというかね。
木戸さんっていう人じゃなくて、
木戸さんという人もあるんだけれども、そのやっぱり物だったりことだったりもあ
ると、いい仕事だったり、
はい、ところがあなたレターを出してからは、もう人だけみたいなね、木戸さんという人でも、もうあなたを信用してるからっていう、その人の割合がもう 99% ぐらい、前はまあ 70% ぐらいだったのが、なんかそういうね、関係性がなんか違うんですね。でお客さんとそういう、なんだろう、なんかこう目がうるうるするようなね、そんなエピソードとか前はなかったんですけども、なんかそういうような会話をして、なんかね、お互いになんかうるうるしたことがなんかあったんですよ。なんか違う感覚なんですね。
はい、それがこう、その前はその追いかけたっていう部分が、そういう関係になると、なんか変わ
はい、
くるんですか。
で変わったのがですね、まずやっぱりリピート紹介が多くなった、激増したってことですね。ですから、まあ先ほどやっぱり追いかけていくってやっぱりリピート紹介が少ないと、どうしても新規新規新規新規と常に新規を追いかけなきゃダメですよね。それがやっぱりリピートとかね、紹介があることによって、だんだんこう2ヶ月3ヶ月先までの売り上げがだんだん見えてくるんですよ。これ安心できますよね。で安心もできるし、なんかお客さんとのつながりという、そういうなんか体感もできたんですよね。そこで見えてきたのが、相手を知ろうとする、それさえできればね、集客っていうのは成功するんですよ。
でダイレクトレスポンスマッチングも同じことですよね、
そうですね、はい、でそれというのは、結局人と人関係がちゃんとできてるからなんですよね、だから契約にもなるんですよ、だからチラシも集客できるチラシになるんですよね、でそれというのは私も分かったのは、ビフォーの人と人関係ができてるだけなんですね。
ビフォーというのは、
契約までの人と人関係ができたから、だから契約になったんですね。
契約に至るまでのところの、
はい、人と人
関係、人関係のところを掴んでるっていう、
はい、掴んでるわけですね、
はいはいはい、
ところが私は今までアフターの人と人関係がなかったんですよ。つまり売った後、 の人と人関係ってなかったんですね。
はははは。で、アンタレターっていうのはその、はい、アフターのとこ、はい、
そうですね、
の人と人関係、はい、
そうですね、
のツールにだったんですか。
はい、ツールでもあるし、実際そういう行動もしたんですね。あのお客さんのとこにあの気にかけてね、あのその後どうですかとかね、はいはい、手渡し気にかけて、手渡したり、そういう活動をしていったんですね。そういったこあのアフターの人と人関係ということをやっていったことによってリピート紹介が生まれてきて、そこにお客さん、結局人と人関係が生まれない限りリピート紹介っていうのは生まれないですね。
でそのアフターでこう手渡したりして、こう、はい、ね、こう手渡しするというステップ2の時ですかね、
はい、
こう手渡して、はい、最近いかがですかとかって気にかけたりする中で、はい、何がこう人関係っていう部分で大きかったんですかね。
一番がね、そのお客さん の、あのもちろんこっち側もあるんですけど、お客さんの中にも営業マンというのはね、売る前までは一生懸命ね、商品説明して一生懸命何度も通ってくれて、いろんな説明をしてくれるけども、売った後はほったらかしようというふうに誰もが思ってるんですね。で当然お客さんもね、まあ、商売だからね、こんな売った後もね、ああだこうだやったら儲けにならないからというのは分かってるんだけども、みんなそう思ってるわけですよ。そこのこう期待を裏切るというかね、この人は違うわと、この人はな普通はなんか売るまでが一生懸命なんだけども、売った後はほったらかしなんだけどもね、この人は違うわと、人の縁を大切にしようとしてるんだわと、あるいはその売った後来るときっていうのはね、お客さんは誰か紹介してくれないとか、新商品が出ましたんでどうですかだとか、売ることばっかりなんですよ。だけどもあなたレターっていうのは売り込みが何もないですよね。あと気にかけるのもわざわざね、訪問してその後お変わりないですかと、わざわざ何売り込みじゃなくて気にかけることだけにわざわざ来てくれたんだと言ったところで人と人関係になるわけですよ。
なるほど。営業マン対お客さんっていう関係じゃない、はい、とこの関係になってるってこと
ですね。はい、
そうするとその逆に言うとダイレクトレスポンスマーケティングの方っていうのは、はい、その契約までの人と人関係がうまいっていうことは、はい、営業マンとお客さんっていうところでの、
はい、
相手の悩みとか、
はい、
そういうのをつかむっていうところにしかゴールを置いてないってことなんですか。
まあ、そうですね、はい、で結局それというのももっと大きなスパンで見たときに、契約までの人と人関係っていうのは、まあ、つまりそれは人と人関係ではあるんだけれども、契約をするためだけの人と人関係、
はいはい、
っていうことになりますよね。で本当の人と人関係っていうのはやっぱその後もやっぱり、ね、喜んでもらおうというところまでの気持ちがまあるかどうか、まあ、そこまでのお客さんにそこまで喜んでほしいっていうエネルギーが契約の後まであるのかと言ったところですよね。今はだんだんこう時代がね本当に変わってきて、物が売れなくなったり、まあ少子化の問題とかね出てきたときに、やっぱりここの問題がすごく重要になってくると思うんですよね。あと先ほどのあなたを知ってもらうというのと相手を知ろうとするっていう、あなたを知ってもらうっていうのもそんなになくてもね、相手を知るということで結構売れたりするんですよ。
相手を知るってい
う、はい、あなたを伝えなくてもね、相手を知る、そこのやっぱり本当に知り、いろんなことを知ってればね、お客さんはどんなやっぱりこう欲求発生ポイントはどんなことなのかと、どんなことで困ってるのか、どんな不信を持ってるのかとか、はいはいはい、ちゃんとそういうのを掴んでると、物は売れるんですけれども、
売るってことに関して言えば売れる、
はい、そうですね、はいはい、ただそれが今、このね、こういう物余り時代になってきて、だんだんだんだんね、なんか難しくなってきてるのはありますよね。やっぱそこで、これからの時代は、やっぱりあなたという人がどういう人なのか、ちゃんと知ってもらって。でエネルギーが売るまでのエネルギーではなくて、売った後のエネルギー、そこまで見ているエネルギーを持ってる人、というのがやっぱりこれからの時代はね、必要なことだし、あとやっぱりね、その方がね、何よりも仕事の喜び、楽しいから仕事してるんですと言えるのはそこにありますよね。
そこでこう木戸さんの楽しいと売り上げの両立って、これまた分かったようで分かんないようなところの楽しいというのが出てくるんですね。
そうですね。
アフターのところに何もこう営業マンとしてはやってない人と人のところに喜びがこう感じて楽しいという、
そうですね。
はあはあ、
はい、そんなわけだったんですね。
確かにね、私もアフターが大切だとかっていうのは、いろんな勉強とか会社とかでは、
はい、
知ってはいても、そのつい自分の仕事のゴールを売り上げっていうところに、特に保険の営業のところに置いてたんで、あなたレターを手渡しに行くのが、なんか時間もったいないとかね、まあ、何か言われるんじゃないかっていうものもあったんですけど、なんか無駄じゃないかとか、これ意味あることじゃないっていうふうになりますよね、
そうですね。
ゴールがこう、契約においてるとね。
私も最初ね、まあ、前にも話したことがあるかなと思うんですけども、まあ、リフォーム会社作ったばかりの時は、リピート紹介であふれる会社にしようみたいなね、ところが現実はやっぱりなかなかうまくいかなくて、そっちを捨てちゃったっていう過去があるんですけどね、やっぱそれは、やっぱそこのエネルギーがやっぱり足りなかったと、あとやっぱそこの一回体験をするといいと思うんですよね、
体験、
人と人関係がやっぱり本当の人と人関係ができることによってね、どれだけこう仕事をやってる意味だとか、ね、お客さんから本当に喜んでくれたりとかね、なんかやってよかったなっていう思いがより強く思える、で仕事がいや楽しいなと思えるようになる、やっぱそれは人と人関係が浅いとなかなかそう思えないですね。
そういう意味で言うと今日のその、まあダイレクトレスポンス、マーケティングと引き寄せ営業のまず違いっていうことを最後ちょっとおさらい整理すると、まずマーケッターなりダイレクトレスポンスマーケティングの方は売り契約までのところのビフォーの人と人関係のところの相手を知るっていうのは
上手
だけども、その売った後の人と人関係のところをやっていないから、
そうですね、まあ、そこの感覚がないのかもしれないですね。
ないから、結局は売り込んではないけども、気持ち的にはとりあえず新規を追いかけなきゃ追いかけなきゃっていう、それがこう、木戸さんのリフォーム時代でのこうなんかダメになるかもしれない、
そうですね、
でもう一つその、アフターのところで人と人関係になるんで、木戸さんに会えてよかったとか、いつもありがとうねとかってお客さんからこう言われることで、今までにない喜びが、
そうですね、まあ、私はそれ認めのシャワー、
認めのシャワー、
お客さんから認めのシャワーをいっぱい浴びることによって、そういうのがないとね、結局また来月も売り上げ上げなければ上げねばみたいな、やらねばになるんですよ。
売上の方に向きますよね、楽しいとだってもっと、
それがね、認めのシャワーいっぱい浴びてるとね、ネバーじゃなくてね、やりたいなんですよ。
やりたいんですね、
また次もね、今度お客さんどうやって泣かそうかなと、あのお客さんちょっと泣かすの簡単そうだなと、よし泣かしたろうみたいな、やりたいになっちゃうんですよ。
やりたいになる
って、ここが大きいです。21世紀はね、やらねばじゃなくてやりたい、こうなったらもう OK だと思いますね。
なるほど、
はい、
そこがこう、実は似てるようで、明確に違う、
違うところですね、
ところですね、
はい、
いや、ビフォーの人対人と、アフターの、人対人っていう、でそこに楽しいがあるからっていう、いや、すごく今日は、納得できましたね。やっと木戸さんのなんかお話が見えるようで見えなかったのが、今日でこう、よく見えましたね。
ありがとうございます。
いや、今日の話はすごくこう、って聞いていただけるんじゃないかと思いますので、
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
はい、
ちょっと次回のテーマなんですが、実はこういろんな方にこう、どんな悩みありますかって聞いてるんですけど、何を質問したらいいのかわからない、という質問をしてもいいですか、っていう、
なんかわけわか
るね、お問い合わせが来たので、ちょっとここに何かがあるんじゃないかと思うので、このテーマで次回、
かなりなんか難しそう
ですね、行きたいと思いますので、
はい、
じゃあ今日は、それでは、さようなら。